平和の妨げを取り除け、貧しい人たちを苦しめる供え物のしきたりに怒る。マタイ21章12から17、マルコ11章15から19、ヨハネ2章13から17、45から48。イエスは神殿に入ると、中で商いをしている人たちを追い出し始め、その人たちに言った。聖書には、私の家は祈りの家となる。イザヤ書56章7と書いてある。それをあなたたちは追いはぎどものたまり場にした。そしてイエスは毎日神殿で真実を解き明かしていた。大祭司、律法学者、民の主だった者たちはイエスを亡き者にしようと模索しだした。しかし、どう手をつけたらいいか方法が見出せなかった。民は皆イエスの話を聞いてすっかり心を奪われていたからである。神の側、貧しい人々の側に立つイエスの権威。マタイ21章23から27、マルコ11章27から33、20章1から8。ある日のこと、イエスが神殿で民に真実を解き明かして福音を告げ知らせていると、大祭司と律法学者たちが長老たちと一緒に現れてイエスに言った。何の権威を持ってこのようなことをするのか。そんな権威をお前に与えたのは誰か。我々に言いなさい。イエスはその人たちに言った。私も一言あなた方に尋ねよう。はっきり言いなさい。ヨハネの沈めの式は天からのものだったのか、それとも人から出たものだったのか。彼らはあれこれ辻褄を合わせるように仲間内で話し合った。もし天からのものといえば、それならなぜヨハネを信頼して歩まなかったのかと言うだろう。反対にもし人から出たものといえば、民は皆我々を石殺しにするだろう。ヨハネを預言者だと信じているからだ。そこで彼らは、どこからのものか我々は知らないと答えた。するとイエスは、それなら何の権威を持って私がこういうことをするか私も言うまいと言った。ブドウ園を乗っ取る農夫はイスラエルの指導者たち。マタイ21章33から46、マルコ12章1から12、9から19。イエスは民に向かって次の例えを話し出した。ある人がブドウ園を作り、農夫たちに委ねてかなりの期間よその地に帰っていた。季節になってブドウ園の実りの取り分を納めさせるために一人のしもべを農夫たちのもとに使わした。しかし農夫たちはしもべの身ぐるみを剥いで手ぶらで追い返した。それでまた他のしもべを送ることにした。すると農夫たちはそのしもべも身ぐるみを剥ぎ侮辱した上で手ぶらで追い返した。さらに三人目のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべも傷を負わせて放り出した。ブドウ園の主人は言った。どうしようか。私の大切な息子を送ろう。息子ならきっと対応は違うだろう。息子を見ると農夫たちは互いに話し合った。こいつは跡取り息子だ。殺してしまおう。財産は我々のものになる。そして息子をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人はこの農夫たちをどうするだろうか。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに任せるはずだ。聞いていた人たちは、そういうことにはなりませんようにと言った。イエスは彼らを見つめてこう言った。聖書にこう書いてあるのはどういうことか。建築家の捨てた石、これが隅の親石となった。詩編118編22。この石の上に落ちるものはみじんに砕け、この石が誰かの上に落ちれば、 その人を完全に押し潰すのだ。この時、律法学者と大祭司たちはイエスに何とか手をかけたかったが、民を恐れていた。彼らはイエスが自分たちに向けて例えを話したのだと分かったのである。神のものは神に返せ、貧しい者の生活を奪うな。ファリサイ派、マタイ22章15から22、マルコ12章13から1720から26。さてイエスを陥れようと様子を伺っていた人たちは、解放を志す者を装う者たちを送ってきた。事実を抑えて総督の支配と権限に売り渡すためである。その人たちはイエスにこう言った。同志、あなたはまっすぐに語って真実を解き明かされ、人の顔色を見ることなく事実通り神の道を解き明かす方であると私たちは知っております。ところで皇帝に税金を納めることは律法にかなっていますか、いませんか。イエスは彼らの企みを見抜いて言った。五千円銀貨を見せなさい。この肖像と銘は誰のか。彼らが皇帝のですと言うと、イエスはそれなら皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言った。彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、かえってイエスの答えに感銘を受けて黙ってしまった。人は皆復活する。アブラハムもイサクもヤコブも生きている。サドカイ派。マタイ22章23から33、マルコ12章18から2727から40。さて復活はないと主張するサドカイ派の人たち数人がやってきてイエスに尋ねた。同志、モーセは私たちに、人は妻のある兄が子をなさずに死んだ場合、兄の妻を迎え入れて兄のために後継ぎを起こさねばならない、申命記25章5と書き記しました。ところでここに七人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが子をなさずに死にました。次男も三男も彼女を迎え入れ同様にして、結局七人とも子を残さずに死んでしまいました。最後に彼女も亡くなりました。そうすると彼女は復活の時、兄弟のうちの誰の妻になるのでしょうか。七人が彼女を妻にしたのですから。イエスはその人たちに言った。この世の人々は目取ったり嫁いだりする。しかし次の世を得て死者の中から復活するにふさわしいとされた人たちは、目取ることも嫁ぐこともないのだ。この人たちはもはや死ぬことはないからだ。復活に預かった者として御使いたちと等しいものとなり、神の子供になっているのだ。死者が復活することは聖書の茨の茂み、出エジプト記3章2から15の箇所でモーセが明らかにしている。主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという。神は死者の神ではなく生きている者の神である。モーセにとってあの方々は皆生きているのだ。律法学者の何人かは、同志、適切な答えですと言った。そしてもはや何もあえて問いただそうとはしなかった。キリスト、油を注がれた者はダビデ王を超える方。律法学者。マタイ22章41から45、マルコ12章35から3741から44。イエスはその人たちに言った。どうしてみんなはキリストがダビデの子孫だというのか。ダビデ自身が詩篇の中でこう言っている。主、神は私の主キリストに言われた。私の右に座れ。お前の敵対者どもを、お前の足台として私が据え置くまで。詩編110編1。ダビデはキリストを主と呼んでいる。 それなのにどうしてキリストがダビデの子孫なのか。偽善に満ちた指導者たちを批判する。マタイ23章1から7、マルコ12章38から40、45から47。民が皆話に耳を傾けているとき、イエスは弟子たちに言った。律法学者たちに気をつけなさい。あの人たちは長い衣をまとって歩きたがり、広場で挨拶されることや街道で定席に座ること、宴会で神座につくことを好む。あの人たちはやもめの家を食い物にし、上辺だけ大層な祈り方をする。こういう人たちは誰よりも厳しい裁きを受けるのだ。貧しい人々の目立たない行いを敏感に察知するイエスの感性。マルコ12章41から44、21章1から4。イエスは目を上げて金持ちたちが賽銭箱に献金を投げ入れるのを見ていた。その時、一人のその日暮らしのヤモメがレプトン銅貨2枚100円を投げ入れるのを見た。イエスは言った。はっきり言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。他のみんなは有り余る中から献金として投げ入れているが、この婦人は足りない中から生活費のすべてを入れたのだ。神殿、神と交わる特定の場はもういらない。5から6。誰か数人が神殿について見事な石と奉納品で飾られていることを話していた。それでイエスは言った。あなたたちが見ているそういうものは、崩されて石の上に一つの石も残されない時がやってくる。世の終末の予告。天変地異に惑わされるな。7から11。弟子たちはイエスに、どうし、そういうことはいつ起こるのですか。それがやがて起こるという印は何ですか、と尋ねた。イエスは言った。惑わされないように注意していなさい。多くの人が私の名を語って、私が主だ、時がすぐそこに来ていると言うだろう。その人たちの後について言ってはならない。戦争や騒動のことを耳にするとき怯えなくていい。まずそういうことは必ず起こるが、すぐに終末が来るわけではない。その時イエスはこう言った。民族は民族に、国は国に対して立ち上がり、至るところで大地震や飢饉、疫病が起こり、異常現象や天からの大がかりな奇跡が起こる。弾圧を恐れるな。それは福音を証しするチャンス。マタイ10章17から22、マルコ13章9から13、12から19。しかしそうしたすべてのことが起こる前に、人々は私の仲間ということであなたたちに手をかけて迫害し、街道に引き渡して牢に入れ、王や総督の前に引いていく。それはあなたたちにとって証しをする機会となるのだ。だからあらかじめ弁明のことは心配しないと腹を決めておきなさい。どんな反対者も対抗したり反論したりできないような知恵と言葉を私があなたたちに授けるからだ。あなたたちは親、兄弟、親戚や友人たちからまで売り渡され、中には殺されるものもあるだろう。あなたたちは私の仲間ということでみんなの憎まれ者になるのだ。それでもあなたたちは毛筋ほども損なわれることはない。あなたたちはめげずに立ち続けることによって自分自身を守り通すことになる。貧しい仲間たちは妥協するよりは逃げよ。マタイ24章15から22、マルコ13章14から20、20から24。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たなら、エルサレムの荒廃は近いと思いなさい。その時ユダヤにいる人は山に逃げ込みなさい。 エルサレムの町の中にいる人はそこから離れなさい。地方にいる人はエルサレムに行くな。それは聖書に記されたことがことごとく実現する報復の日なのだ。その日、身ごもっている女性と血の身ごを抱える女性には嘆かわしいことだ。この地にひどい苦しみが、この民に怒りが下されるからだ。人々は刃物に倒れ、また捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。エルサレムは世俗の民に踏みにじられる。それは世俗の民の時が満了するまで続くのだ。どん底に立つ時、キリストが現れる。マタイ24章29から31、マルコ13章24から27、25から28。やがて太陽と月と星に印が現れ、地上では海鳴りと地震に苛まれて、世俗の民の苦しみが始まる。人々は恐ろしさとこの世界に起ころうとしていることの予感に息を詰める。天に働く諸能力が揺さぶられるからである。その時、人の子が豊かな力と輝きを帯び、雲に包まれて現れる。このようなことが始まったら、あなたたちは身を起こし頭を上げなさい。あなたたちの解放は近いからである。必ず弾圧、苦難を経て解放へ。マタイ24章32から35、マルコ13章28から31、29から33。そしてイエスは次の例えを話した。イチジクの木を見なさい。他のどの木もそうだ。すでに葉が出ていると、それを見てもう夏が近いことを知る。同じようにあなたたちもこのようなことが起こるのを見たなら、神の国はすぐそこに来ていると知りなさい。はっきり言っておく、今の世の人たちはこのようなことが皆起こるまで、それを避けて先へ行くわけにはいかないのだ。天と地は通り過ぎてゆく。しかし私にまつわる事柄は通り過ごすわけにはいかないのだ。人の子、小さくされたものの訪れに素早く対応できるように目覚めていよ。マタイ24章36から44、マルコ13章32から37、34から38。あなたたちは飽食や深酒、生活のための思い煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。その日は罠のように思いがけない時にあなたたちの前に立ちはだかるのだ。その日は地上のあらゆるところに住むすべての人にやってくる。あなたたちはあらゆる機会に目覚めて、やがて起こるそういうことに素早く対応し、人の子の前に立つことができるように祈りなさい。イエスは昼の間は神殿で真実を解き明かし、夜はそこを出てオリーブと呼ばれる山に行って野宿をした。民は皆朝早くから話を聞こうと神殿のイエスのもとに集まってきていた。
イエスの受難、死、復活、384ページ。煮詰まっていく状況での最後の過ぎ越しの食事。弾圧される緊張の中、12人の一人が寝返る。マタイ26章1から5、マルコ14章1から2、ヨハネ11章46から54、22章1から6。さて、杉越祭と呼ばれる除香祭が近づいていた。大祭司と律法学者たちはどのようにイエスを亡き者にしようかと模索していた。民を恐れていたのである。イスカリオテと呼ばれていたユダにサタンが入った。この人は十二弟子の一人だった。ユダは大祭司と神殿守衛長たちのところへ行き、イエスを彼らに引き渡す方法について話を持ちかけた。彼らは喜び、金を支払うことをユダに約束した。ユダはこれを了承し、 民衆のいない時にイエスを彼らに引き渡す機会を伺い始めた。ほふられる子羊、イエスのための杉越の準備。マタイ26章17から19、マルコ14章12から16、7から13。さて、除光祭の日がやってきた。杉越の子羊はこの日にほふることになっていた。イエスはペトロとヨハネを使わして言った。私たちが杉越の食事をするための用意をしに行きなさい。二人がどこに用意しましょうかというと、イエスは町に入ったら水がめを運んでいる人に会うはずだ。その人が入る家までついて行き、その家の主に同志が弟子と一緒に杉越の食事をする部屋はどこかと言っていると言いなさい。主が広く使えるようにした2階の広間に案内してくれるはずだ。そこに用意しなさい。二人は出かけて行ったが、言われた通りだった。それでそこに杉越の食事の用意をした。エジプト脱出の杉越と重なる新しい契約の食事。マタイ26章20から29、マルコ14章22から25、14から20。定めの時刻になったとき、イエスは派遣される者たちと一緒に食卓に着いた。そして彼らにこう言った。私は苦しみを受ける前に、あなたたちとこの杉越の食事をすることを切に願っていた。言っておくが、神の国の杉越が成し遂げられるまで、私はもう杉越の食事をすることはない。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて言った。これを取ってあなたたちの間で分け合いなさい。言っておくが、今から後、神の国が来るまで、ブドウの木から取れるこの飲み物を私が飲むことはない。そしてイエスはパンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子たちに与えて言った。これはあなたたちのために差し出される私の体である。私を心に刻むためにこのように行いなさい。また食事を終えてから杯も同じようにして言った。この杯はあなたたちのために流される私の血で結ぶ新しい契約である。杉越の食卓で親しい仲間による裏切りを明らかにする。マタイ26章20から25、マルコ14章17から21、ヨハネ13章21から30、21から23。しかし私を売り渡す者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通りに突き進む。しかし人の子を売り渡す当人には嘆かわしいことだ。すると派遣される者たちは自分らの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに探り合いを始めた。イエスと共に下から支える者こそ世界を解放する。24から30。派遣される者たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉い人に見えるかという言い合いが起こった。イエスは彼らに言った。世の民の王たちは民の上に君臨しており、民の上に権力を振るう者たちが守護者と呼ばれている。しかしあなたたちはそうであってはならない。あなたたちのうちで一番力ある者は一番年若い者のようになり、指導する立場にある者は使える者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する人ではどちらが偉いか。食卓に着く人ではないのか。だからこそ私はあなたたちの中で給仕する者としていつもいるのだ。あなたたちは私がさまざまな試みを受けたとき、ずっと私と一緒に踏みとどまった人たちだ。父が私に神の国を委ねてくださったように、私もあなたたちに神の国を委ねる。それであなたたちは私の国で私の食卓に連なって飲み食いし、それぞれ力ある座について イスラエルの十二族を解放するのだ。